今日はまず旧約聖書の御言葉から見てまいりたいと思います。紀元前6世紀のことです。50年に及ぶバビロン捕囚の時代がいよいよ終わりを告げるとき、エルサレムの神殿をもう一度建て直すためにペルシャの王クロスの許可を得て、ネヘミヤが総督としてエルサレムに派遣されました。ネヘミヤ記というのはそのことを描いたネヘミヤ自身による手記であります。広場に集まった群衆に向かって祭司エズラが律法の書を読み上げます。焼け落ちたエルサレム神殿を背景に民衆がアーメンアーメンと唱えながら、ユダヤの人々がひざまずいて神の御言葉にじっと耳を傾けました。これからエルサレムがもう一度立ち上がる、神殿がよみがえる、主なる神様がそれを成し遂げてくださる。荒れ果てたエルサレム、もうこの国はダメだ、打ちひしがれた思いを引きずる人々に律法の書の言葉が伝えられます。律法の書はエルサレム神殿の再建に向けて神殿の大掃除をしていたらたまたま見つかったモーセの書であります。人々はモーセの書、律法があると噂には聞いていたけれども実際にそれを聞いたことはなかった。この神の言葉、初めてそれを耳にする人もたくさんいたでありましょう。感動のうちに涙する人もいたようです。神殿は破壊されてしまったけれども神の言葉はちゃんと残っていた。律法の朗読を聞きながらユダヤの人々はその言葉のうちに主なる神様の確かな存在を知っていくのであります。モーセの書の言葉一つ一つが生ける神様をユダの民の目の前に再現されていったのであります。それから数世紀の時を経てユダの地にイエスが登場します。すでにエルサレム神殿は再建されましたけれども、イエスが登場したのは神殿の都エルサレムではありませんでした。そこから遠く離れたガリラヤ地方のナザレでした。今日の福音書はこう告げています。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。どこから帰ってきたんでしょう。今日の福音書の前に書かれているところを見てみるとですね、そこに2つの出来事が記されています。聖書をお持ちでない方はちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、今からお話しします。この2つの出来事というのはいずれもイエス様のこれからの人生、宣教者としての生涯を決定づける出来事であります。一つはイエスが洗礼者ヨハネから 洗礼を受けたということ、もう一つはイエスが荒れ野でサタンの誘惑を受けるというこの出来事、この二つの出来事です。それを経てイエス様はガリラヤに帰ってきたのでありました。今日の福音書から私たちがメッセージをいただくには、今お話ししたこの二つとのつながりを押さえておく必要があるでしょう。洗礼、そして誘惑、この二つがあって今日の福音書テキストへとつながっていくのであります。で、この二つがイエスの人生を変えていったのであります。イエス様が御国の宣教者として、やがては罪を贖う神の子羊として生きるというこの定めを、この二つの経験を経てイエスは受け入れていったのであります。この二つの重大な事件に際しましては、ある大きな力がイエスにいつも伴っていました。それは聖霊です。イエスが洗礼を受けた時、鳩のような形をとってイエスに降り立ったのは聖霊でした。荒れ野でサタンの誘惑を受けた時も、イエスはその時聖霊に満たされていました。聖霊が伴っていたんです。そして今日のテキスト、ガリラヤへと戻っていくに際して、先ほど読んだ通りですね、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰っていったのでありました。聖霊の力を受けてバプテスマを授かり、聖霊に導かれ誘惑の試練を乗り越え、そして聖霊に満たされてイエスは宣教へと進み出たのであります。イエス様の宣教は聖霊の後押しがあったんであります。とはいうものの、それは何も取り立てて特別なことが起こったわけではありません。今日私たちがこうして教会でしているように、イエスの宣教はガリラヤ地方にある一つのユダヤ教の街道で始まったのであります。安息日の礼拝で聖書を朗読し、書いてあることに基づいてイエス様は説教をしていくのでありました。今日の福音書がそれを証ししておりますのは、イエスのこうした働きが地方、このガリラヤ地方一帯で評判になっていくんですね。いろんな街道、諸街道で用いられ説教をしたようであります。そのうちに人々から尊敬を受けたと書いてあります。それほどまでにイエスは街道でよく説教をし用いられたということであります。イエス様はユダヤ教の神学校に通ったわけでもありません。立法学者のように学位を取ったわけでも権威があったわけでもありません。けれどもイエスは子供の頃から聖書に慣れ親しんで精通しておりました。皆さん思い出されると思いますけど、少し前の日曜日にですね、イエス様がヨセフとマリアに連れられてエルサレム神殿に、恒例の巡礼をした時に、もう帰りますよという時、お父さんお母さんから離れてどこか行ってしまって、気がついたら学者たちと議論をしていたと、夢中に話し合っていたという逸話が少し前の日曜日にございましたよね。あれを思い出します。 子供の頃からもう聖書にはかなり詳しかったようであります。エズラがエルサレム神殿でモーセの書を朗読したように、主イエスは安息日にユダヤ教のシナゴーグでイザヤ書を朗読したのです。そしてそこから説教をしました。その時の様子が今日の福音書でございます。ユダヤ教の街道で始まったいつもと何ら変わらない日常的な営みから神の国運動が動き始めていくのであります。イエスが朗読した聖書箇所をもう一度聞いてみましょう。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イザヤ書の朗読を終えたイエスはその後自分の席に戻って座り、腰を下ろし説教をします。ということは、今私が立って説教しているようなではなくて座ってお話をしてたみたいですね。そこでイエスが開口一番言ったのはこれでありました。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。今日の福音書テキストというのはイエス様の時代の安息日の礼拝の様子が比較的具体的に書かれておりますので、そういう意味でも大変貴重なテキストなんですが、礼拝での聖書の朗読箇所をどのように選んでいたのかということがちょっと見えますよね。今日ルーテル教会をはじめカトリック教会などでは、礼拝で用いる聖書箇所というのは聖書日課というものを用いておりますので、日曜ごとに読む箇所というのは決まっているわけですが、イエスの時代のシナゴーグではどうだったかというと、17節にこう書いてますよね。預言者イザヤの巻物が渡されお開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。係の者がイザヤ書の巻物をイエス様に手渡すようですね。手渡して、あ、今日はイザヤ書かということで、イエス様がそのイザヤ書の巻物をこう開きながらですね、ずっと見ていくわけですね。じゃあイザヤ書の中のどこを読むかということは、どうもイエス自身が選んだようで、目をイザヤ書の巻物に目を通していくうちに、ある箇所がイエス様の目に留まるんであります。それが今日のところ、イザヤ書61章であります。そこが目に留まった、よし、ここを朗読しよう、ここから説教をしよう、そういう気持ちにさせられたのだと思います。ここに今日イエスが伝えたかったメッセージがある、この部分がイエスの心を打ったのでありました。それが先ほどの御言葉、主の霊が私の上におられる、主が私に油を注がれた、そして説教の冒頭でこの御言葉は今日あなた方が聞いているここで実現した、こういうふうに言ったのであります。なんとも大胆なメッセージではないでしょうか。こんなことを言えるのは他にいません。 このイザヤ書の中の私というところにイエスはですね、ここを読んでいくうち、あ、これは自分のことだ、そう受け取り、そう説教をしていったんですね。主が私に油を注がれた。イエス様はここを読んだ時にバプテスマのヨハネからの洗礼を受けた時のことを思い出したんじゃないでしょうか。サタンの誘惑というあの試練の時を、聖霊に導かれたことを覚えていたんでしょう。そこからここを読んで、これは私だ、そうひらめいたのであります。それゆえにここに目が止まって、ここから説教をしていくのであります。大胆に、自信たっぷりに、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと告知をしていったのです。主に油が注がれた、これはちょっと説明が必要かと思います。油を注ぐという言葉遣いはあんまり日本語では馴染みがありませんので、どうぞ覚えていただきたいと思いますが、これはユダヤ教の中の儀式で、神様によって聖なるものとされる、聖別されるための儀式なんですよね。神様から特別な働きのためにあなたは神に選ばれたという印であります。これをヘブライ語ではメシア、ギリシャ語ではキリストという単語にあてがわれております。ですから油注がれたというのは、主が私をキリストにした、こういうふうに読むことができるのであります。主が私をキリストにした、イエス様がキリストになったということを意味するんですね。今日実現したとイエスがこれを言ったとき、イエスはここで高らかにキリスト宣言をしたということになるのであります。イエスはイザヤ書のテキストの中に油注がれた者として、キリストとしてやるべきミッション、そしてそれを誰に届けるのか、誰に伝えるのか、その人々もこのイザヤ書のテキストの中に見出したんですね。貧しい人、囚われている人、目の見えない人、圧迫されている人、彼らに自由を、解放を、生きる喜びを届けることなのだ、こう悟ったのであります。今日ここに、そしてインターネットを通してご家庭で礼拝に参加している私たちは誰でしょうか。この人たちとで何でしょうか。それともターゲイエス様がターゲットしたこのような人たちとは違うのでしょうか。私たちはこの中の一人です。自分自身もその一人だと私たちは思っているから、今日もこうしてイエス様を慕い求めてここにいるのです。御言葉を聞いているのです。私たちがイエス・キリストのしもべとして生きるとき、もうすでに私たちはイエス様の弟子であります。弟子として人々にイエスの憐れみと癒しを届ける働きが私たちにも託されております。そしてまた私たち自身もイエス様の憐れみと許しをいただきたい、そう思っている罪深くて とても弱い一人なのであります。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。イエス様がこのように宣言なさった時、それは私たちにも実現したのです。祈りましょう。愛する主よ、あなたがご自身の神様から託された働きを自覚して、キリストとしての生涯を歩み始め、それが私たちへも届けられました。私たちが耳にした時実現した、これがイザヤ書の中にある一人一人と共に私たちにも起こったことをありがとうございます。どうか弱く罪深い私たちを御言葉によってあなたの憐れみと許しをいただきながら今週も過ごすことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。